聖書を読み出します。聖書は334ページ、新約聖書334ページ、コリント信徒への手紙の2、8章の14節から15節です。新約聖書の334ページ、コリント信徒への手紙の2、8章の14節から15節を読み出します。コリント信徒への手紙の2、8章の14節いた。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りです。以上です。毎日のようにですね、やっぱりゆとりのある生活をしたいなというふうに思っています。時間に追われずですね、金銭も気にせず、食べ物にも考えず、そんなゆとりがあればいいなと思いますが、しかしですね、そんなものは与えられないんだろうなと思います。でも、昨日ちょっと考えてみたんですけど、それが本当のゆとりなのかなというですね、そうではないだろうって、時間に追われず金銭も気にせず食べ物も全て与えられて、それはゆとりではないだろうなって、本当に自分が求めているゆとりは何かっていうと、心のゆとりなんだろうな、いつも平安で、そしていつもですね、心が安定しているという、そういう心のゆとりをやっぱり人々はですね、求めているんだと思いますが、そんな心のゆとりのためにですね、時間とか金銭とか食べ物の方を考えるということがちょっとなんか間違いかなというふうに昨日思っておりました。心のゆとりっていうのがですね、増えれば増えるほど、実は今日ですね、周りの人々の心の欠乏を補うことができるって書いてある。私がですね、心のゆとりをですね、持てば持つほどですね、周りもゆとりがですね、与えられるという、聖書はそういうふうに書いてあるんだろうなと思って読みました。パウロはコリントの人々に向けて自発的なですね、施しの勧めをしています。自発的にですね。で、コリントの人々はですね、今多分繁栄の中にあったのでしょう。きっと何かの事情で募金活動がとどまったのかもしれません。それが第二コリントにですね、この募金の勧めになっていると思います。そのコリントの人々の心に訴える箇所が今日の箇所です。パウロはここで現在の立場と将来の立場の入れ替わることを想定して、将来を見据えた平等っていうんですか、を教えてるのかな。その教えの中にですね、ゆとりっていうのがあるかもしれません。みんなが持っているのはですね、今はですね、経済的に反映してゆとりではなくして、本当のゆとりっていうのは心のゆとりで、それをですね、人々に平等に分け与えることができるかという、そういうことをですね、一つは問題にしているのかなというふうにも思うのです。時間というのにですね、本当にゆとりを持ちたいと思ってですね、よく時計をですね、皆さん持っててですね、いつもやってたのはですね、時計をですね、5分進めるというですね、そうするとその帝国にいたときにですね、余裕が生まれるんですよね。あと5分ありますからですね。でもこれっていうのはですね、分かってしまうとですね、もう5分遅れて進んでるって思うと何の意味もなくなっていく、そのゆとりの5分がなくなる。ある時ですね、5分遅らせてですね、授業したことがあるんですね、自分の時計をですね。そうするときっちり終わっても5分残ってるんですよね。その5分で自由にいろんなことを話せた。こっちの余裕っていうか、こっちのゆとりもいいなと思いながらですね、見ておりました。ところがですね、ある時ですね、それができなくなっちゃったんですよね。それは何かっていうと、電波時計を買ったから。これはですね、毎回正確なんですよね。だからその5分の猶予っていうか、ゆとりが進めもできないし遅れもできないしっていうですね、なんかすっごいきつかったんですね。なのでわざわざもう一つですね、アナログの時計を買ってですね、5分遅らせてですね、やってたなと思います。なんだろうなって、この時間の余裕が欲しいとかゆとりが欲しいとか思いながら何やってんだろうと思いました。である時にですね、飛行機に乗ってた時にですね、世界の面白グッズとあってですね、で、その通販がやってたんですね。で、その通販は何だったかっていうと、ドイツのですね、キャンドルってろうそくなんですけど、ドイツにキャンドルクロックっていうのが あるんだそうですね。長いろ、まあ、こんなような長いろうそくがあってですね、針のようなピンがですね、あの間隔を置いてこうで、ろうそくが燃えていて、そこに来るとピンが外れて下の鐘にカーンってなるっていう、ああって、まあ、数本刺さっててですね、まあ、あのろうそくが燃え尽きていくとですね、あの音を出すというですね。で、まあ、要するにですね、正確な時間は測れないんです。でも大まかな時間を測れるんですね。だから自分はこれから本を読もうと思って、じゃあ2時間読もうと思ったら、こう2時間のところにこう刺せばピーンとなるというんですね。で、そのろうそくの明かりで本を読んでいく、こんなゆとりいいなってですね。それをですね、あの森の中のですね、ロッジでやる、そりゃいい、そりゃ素晴らしいことだなって。でもそれをですね、毎週ですね、週末の土日にやってる人がいるっていう。で、正確な時を測るのではなく、時の流れを知ることだけを知らせる時計って書いてあったんです。これこそゆとりだな、正確な時間を測るんじゃなくて、時の流れを知らせるだけの時計。そう思うと時間の意味とかもですね、もう一回考えさせられたなと思います。で、今日はですね、聖書の中でゆとりっていう言葉が出てきますが、こういう聖書、旧約聖書、新約聖書、どこを探してもゆとりって書いてるのはここだけしかないんですね。なので、あえてパウロはですね、このゆとりって言葉をコリントの人々たちに対して使ったんだというふうに思います。それをですね、その神様が与えてくださるゆとりっていうのは神様の恵みなんですけど、それをどのように使うかは私たちに任されていますよってパウロは言ってるんでしょう。パウロとですね、それを自分たちのためにですね、使うのではなくて、人々のですね、不足を補うような使い方をする、それが神様のですね、与えられた恵み、ゆとりに対する私たちの信仰の応答でしょという、そういうことを言ってるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは常にゆとりある生活が欲しいと願っています。しかし本当のゆとりが何であるかということを考えたことがありませんでした。どうか神様が与えてくださる恵みによる本当にゆとりを私たちが信仰にとって受け取ることができるように導いてください。今日もそのゆとりの時間の中で他者のことを考え祈ることができる時間とさせてください。今日も広島教会、呉教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園を祝福し、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も守ってください。今日は幼稚園の礼拝がありますので、御言葉が子どもたちに伝わっていきますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、また被災地の中におられる方々に、どうか主が共に寄り添ってくださって、御言葉によって癒し導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。